フェイストゥエイスの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。 FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私エースです。どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。風と海からそれだ
皆さんこんばんは。薄い峠音楽堂本舗でございます。もう3月も第2週になりましてね、この前各地で春一番がね吹きましたけども、でその後また春一番吹いた後はまた寒くなるって言いましたけどもね、そうですね、ちょっとここのとこまた寒い日がやってきて、まあ三寒四温でだんだん暖かくなっていくんでしょうけどもね、うちのベランダの、人長毛も今満開を迎えましてね、ものすごくいい匂いがしますよ。あとなんかね、いただき物のちっちゃい桜の鉢植えがあるんですけど、これもつぼみが膨らんできまして、さあこれ桜がね、難しいんですよ、桜鉢植えで育てるのってね。結構葉っぱ伸びてきますしね。でもあれ切っちゃいけないんですよね、桜はね。桜切るバカ、梅切らぬバカっていうね、園芸界の格言がございましてね。桜ちゃんと育ってくれるといいんですけどね。まあ、まずはちょっと花が咲くのを楽しみに、しようと思いますけども。さて、地上波放送3月10日ということでね、昨日3月9日、私誕生日を迎えまして、なんと59歳になってしまいましてですね。この瀬戸際感半端ないですね。59っていうね。もうこれから1年間ずっとこのなんか崖っぷちを歩き続けなきゃいけないのかと思うと、ちょっと気がめいってきますけども。まあでもそんなね、MC でもネタにしてますけどね、年齢の話はもうすんなみたいなことを言ってますけども、本人それほどね、気にしてるわけじゃなくてね、還暦を来年迎えるわけですが。で、還暦っていうのもね、知ってました皆さん、十二支ありますよね。ね、牛とらふうたつみ。あれと別に十巻っていうのがございましてね。甲乙丙丁っていう字を当てて、木の絵、木のと、日の絵、日のと、水の絵、水のととこう続いていくわけです。これが毎年こう変わっていくんですけども。これ組み合わせでね、十巻は10年で一周しますけども、十二支は12年じゃないですか。そうするとこう ずれていくわけですよ。例えば、木の絵の年のネズミ年したら、木の絵ね。木の絵ねってなんか皆さんも聞いたことはあると思いますけどもね。日の上馬とかね。木の絵ねから始まって、実感が一周してもまだ12章は終わってないんで、次の木の絵の時は、木の絵犬になるのか。そうやってどんどんどんどんこうずれてって、10と12の最小公倍数の60で全部の組み合わせが一周すると。ね、それで暦が元に帰るんで還暦と、いうそうなんですよ、ね、どうでもいいですけどね。で、まあ、暦が元に帰るで それから考えると、まあね、とりあえずその暦を全部一通りマスターして、マスターってなんだよ。全部経験して暦が元に戻ったんで、うん、そっから先の人生はおまけみたいなもんじゃないかというふうに考えれば、これはこれで結構気が楽でね。ね。 まあね、年齢よりもどう生きてきたかが大切で、またどう生きていくかが大切なわけでね、まあやってきますよこのまんま。かっこいいじじいになれればまあそれでいいかなっていう、まあそんな感じですけどもね。それでお誕生日おめでとうございますのメールをたくさん、いただいてるんでね、まあちょっと紹介しようかな。岐阜県のふみえさんからいただきました。ごめんください、 S さん、くらげさん、こんばんは。3月9日 S さんお誕生日おめでとうございますってことでありがとうございます。いつも S さんは年齢なんてただの物差しに過ぎないっておっしゃいます。どう生きてきたかが大事だって。そんな S さんが年始ライブの MC でご自身の年齢のことを話されてました。珍しく後ろ向き発言でした。S さんでも嫌なものは嫌なのね。そうか、 S さん今年は年齢の話嫌なんだ。ふーん、あ、くそ。けど年齢の話は S さんに、一瞬で返り討ちに会うのでやめておきます。やめましょうね、私に言わないでくださいね。はいはい、 S さんがおっしゃるただの物差しに過ぎないという言葉はものすごく説得力があります。だって S さんはすごくたくさんの方に愛され、親しまれ、支持され、認められ、頼りにされ、活躍され、ファンの方も増える一方で、それはちょっとどうかわかりませんけど、実年齢には全然見えない外見で、同年齢の方ではありえないってくらい、たくさんの方からキャーキャー言われまくりで、苦手だって言ってたアドリブソロもクリアされて、時々、は?って思うような大人げないことするけど、大爆笑になっちゃったりもするけど、どう生きてきたかを A さんご自身で証明してくださってます。いつも A さんの誕生日に言葉を聞くたびに、この言葉を聞くたびに、自分も頑張らなければと思うのですが、未だに何もなせていません。ただ一つ私が誇れることは A さんに出会えたこと、 A さんの音に出会えたこと、 A さんを通じてクラゲさんに、クラゲさんの音にフェイス2エースに出会え、西庵ヤンズさん、シマッチ、忘れちゃいけない大光さん、あ、初代ドラマですね、というメンバーの皆さんと、 A さんが一緒にライブをしてくださったミュージシャンの方々、ライブハウスの店長さん、ファンの方々、たくさんの人にたくさんの音に出会えました。そして田舎者の岐阜県民の私が日本全国いろんなところにも行けました。 A さんにたくさんのことを教わりました。全部 A さんのおかげです。本当にありがとうございます。体力の低下や体調の変化はあって当たり前、そうですよね。S さんだって人間だし、あんなにハードスケジュールでライブの内容が超ハードなんですから、疲れない方がおかしいです。私は20代の S さんも30代の S さんも40代の S さんも50代の S さんもずっとオンタイムで見て、その時その時の S さんを見てきました。 S さんが何歳になろうが S さんは S さんです。いつも S さんは S さんでした。だから大丈夫です。何が大丈夫なんだかわからないけど、そうですね、わかんないですね、よくね。この夏頃に発売されるであろうアルバムは、A さんの50代を締めくくるアルバムになるのかもしれませんね。図らずも、サルベージ&リサイクルなアルバム。どんなアルバムになるんでしょうか、すごく楽しみです。体調を崩さないように無理だけはしないでくださいね。身をもってバカじゃないってことを証明しなくてもいいですから。バカじゃないことはわかってますから、風邪をひかないように。インフルもノロも夏バテも寝坊にも気をつけてください。今後詰めすぎないでくださいね。50代を謳歌してください。そんなに心配しなくても S さんの MC は面白いです。そうか。くだらないのも面白いです。祝ってるんだか祝ってないんだかわからない内容になっちゃいましたけど、祝ってますから全力で、お誕生日おめでとうございますということでね、ありがとうございます。もう一ついっちゃおうかな。S さん、クラゲさん、番頭さん、いかがお過ごしでしょうか。気づけばすっかり投稿していない私、すみません。でもフェイス2エースを忘れていたわけじゃないですと言い訳がましいのも、いけてませんよねとは言いつつ行ってきました。トガトガ 3days の 2days、 あ、2月の下旬にやったやつですね。今年初ライブ、クリスマス以来です。 S さんも初でしたし、やっと参加できて感動です。ちょっと、仕事で行き詰まってたんですよね。でもフェイス2エースを聞けば嫌なことも吹っ飛んじゃいました。よかったよかったと納得。そしてもう3月、3月といえばエースさんお誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。あんまり触れられたくない?そんなことないですよね。いくら年を重ねても素敵なものは素敵だし、大好きなのは変わんないし、もう出会って8回ぐらいおめでとうと言ってるかも。そこ曖昧。でも出会った頃から全然変わらないと思うんだけど、それは錯覚でいつも見てるからですよね。これが半年に1回ぐらいだったら、あれ?S さんちょっと老けた?ってなるかも。 なるかもしれませんね。なるんでしょうね、きっと。くそ。でも3ヶ月も見ないことないから、何を私は言っているのだ、反省。とまあ、こんな私ですけども、来年もおめでとうって言いたいと思います。いろいろ話がまとまらなくてごめんなさい。3月はまた会えないけど、4月楽しみにしてますね。そして頑張って、投稿しますね。ネタ考えなきゃです。ハリソンでした。ということでね。ありがとうございます。追伸、詩の朗読のコーナー、新ジャンル開発ですね。いろいろ降りてくるんですね。さすがです。ということで、ありがとうございます。朗読もまたね、そのうちちょっとなんかいい歌詞を見つけて、やってみようかなと思ってますけども、そんなハリソンさんからリクエストをいただいてます。今日の一曲目聴いてください。フェイス2フェイスで、Has Come。番組の途中ではございますけれども、ここで、お便りの宛先を、言っておこうと思います。と言いますのもですね、未だに、これ不思議なんですけども、未だにFM 軽井沢さんの方に直接お便りのメールが届いているそうです。で、これは自動的に破棄されるんですね。消去されてしまうんです。ですから、僕らや番頭さんは言うに及ばず、FM 軽井沢のスタッフさんの目に留まることもなく誰にも読まれずに自動的に消去されてしまいますんでね、ですので、お便りは今から言う宛先の方に送ってください、でないとせっかく書いてくださったお便りが誰の目にも触れずに破棄されてしまいますんでね、では言っておきましょう。メールの方はエース775本舗アットマークヤフー .co.jp ACE775HONPO アットマークヤフー .co.jp、お手紙の方は郵便番号381-8799 381-8799長野東郵便局支所箱68号薄井峠音楽堂本舗こちらの方までお願いしますね、よろしく重ねてお願いします。さて、ですね、3月、もう中旬になりかかってますけども、ちょっと前に星のお話をしましたね。ベテルギウスがもうひょっとしたら消滅してるかもしれないなっていうね、話しましたけども、今日もまたちょっとね、星の話をしようと思います。というのもですね、僕が 中学の頃かな、あの夕暮れ時にね、日が沈んで、あの夕焼け空綺麗だなと思って西の空見てましたら、あの地平線の近くにすごく低いところに、あの綺麗に星が光ってて、で、あの金星はね、あの皆さんもご存知でしょうけども、あの一番星といってね、日が沈むと夕焼け空に真っ先にこう見つけられる一番星ね、あの夕方に光ってる時は宵の明星って言って、明け方日の出前の金星は明けの明星なんて言いますよね。あの明けの明星に向かって一筋の光が飛んでいく、それが僕なんだっつって、あのセブン、ウルトラセブンがあの最終回であの宇宙に帰っていくわけですけどもね、そんなことを言いながらね。でまあ金星はまあ、あの本当に有名ですけれども、金星とも違うなと思ってね、で、調べたらこれが水星なんですね。あのハレー彗星とかの彗星ではなくて、あの太陽系の一番内側の惑星、水金地火木の彗星でございますね。で彗星ってのはあの一番内側回ってます、太陽の一番そばを回ってますから、地球から見ていつも太陽のそばにいるのでなかなか観察できないんですけども、あの太陽から一番離れた時、東側に離れた時を東方最大離角、離れる角度と書いて離角って言うんですけども、西側に離れた時が西方最大離角でね、西側に離れた時ってのはあの太陽の西側に位置してますから、あの夜明け前、ね、日の出前にあの東の空の、地平線近くに、光ってるんですね。で東側の時は東方最大離角の時はその日没直後に西の空に、で僕が中学生の頃見たのはその彗星だったわけですね。ですごく綺麗でね、それ以来もあの東方最大理学がやってくるたんびにあの楽しみに、してるんですけども、今まさに東方最大理学が始まろうとしておりましてですね、ちょうど来週の16、17、18あたりが太陽から一番離れて、西の空に見えやすい頃でございます。もうでもね、そろそろ明日、明後日ぐらいから西の空に見えるんじゃないかな。20日ぐらいまでは、見えると思います。で今回はですね、すぐそばにあの金星が、そのそれこそ宵の明星ですけども、金星がすぐそばにいて大接近なんですね。大接近って言っても、あの彗星と金星、あの地球から見ての話ですからね、あのだいたい同じような 円でこう公転してるわけですから、あのただ地球から見てすごく近く見えるということでね、これはまたあの素晴らしいんではないかと思って、楽しみにしてるんですけどね、残念ながらまだ、今日収録してるのは3月のこれ7日ですか、ですんでまだ見てないんですけども、これから来週にかけて、ね、日の入り直後の西の空、これね本当に、もしお時間があったらね、ちょっと広くこう西の空がこう見渡せるような場所へ行ってね、マンションの屋上とかですね、そういうとこ行ってみるとね、あの晴れてる日だったらすごく綺麗に、見えますよ。それでなんかね、彗星っていう名前の先入観があるのか、なんかこうみずみずしい光のような気がしてしまうんですね。もう太陽に一番近いところですから、もう水なんか全部蒸発しちゃって、そんなあのみずみずしい星ではないんですけども、でもすごく綺麗に見えますんでね。去年の暮れぐらいに西方最大理学があったのかな、1月か今年の、まあそんな風にあのたまにしか見れないのでね、あのぜひ興味のある方は、ね、日没直後に西の空見てやってください。すごく綺麗です。はい、ということでお便りの方をね紹介しようと思いますけれども、こんばんは、新潟県の三木と申します。S さんお誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。本当に偶然からフェイス2エースに出会い、どっぷり使ってから2年が過ぎようとしておりますが、2年前より1年前よりもっともっとお二人の世界が大好きです。びっくりするほど元気になってしまうツートップのライブはもちろんですが、 S さんの単独班も本当に大好き。 ありがとうございます。アコースティックライブですね、今日3月10日まさに今高田の馬場でね単独班をやってるんですけども、私にとって S さんは大好きな大好きな憧れのミュージシャンでして、そしてですね、いい年齢の大人になりますとどんな辛いことがあっても泣ける場所というものが限られてまいりますが、私にとって安心して泣ける場所は唯一 S さんの単独班だったりします。おそらく私だけではなくファンの皆さんがそうだと思います。だって会場のあちらこちらで涙を拭う姿が あの包み込むような優しいギターの音色とエースさんの甘い優しいお声が心地よくて、張り詰めている心がどんどん解きほぐされていくのがわかります。どんなマッサージや温泉よりも効果が、あるかもです。あるかもですね。あの、個人により差がございますからね。だからまたライブに伺わせてくださいね。Sさん、今年もどうかお元気でお過ごしください。お仕事もプライベートも充実した一年になりますよう心からお祈りしております。ありがとうございますね。単独班、そんなに皆さん、あの、泣いてる姿ってあんまり僕、あの、歌に夢中で見てないんですけども、まあね、あの、別に泣かなくても、なんかこう心がほぐれれば、いいと思いますんで、またぜひお越しください。もう一つ行きましょう。サンクラゲさん、はじめまして、こんにちは。東京のアルコと言います。昨年12月にたまたまフェイストゥエースを知ってファンになりました。もっと早くに知りたかったと思いつつ追いかけてます。先日初めてエースさんのライブに行きました。2月9日のコレちゃんエースちゃんです。ライブハウスのライブが初めてだったので、一人で恐る恐るの参加でしたが、とても楽しかったです。音がお腹までビリビリ響いて、帰宅した後も音楽に包まれているみたいでハマっちゃいました。ステージ上の皆さんの楽しそうなご様子に元気をもらったようで、とても素敵な時間を過ごせました。知らない曲が多かったので、次は CD を聴き込んでフェイストゥエースの各ライブに、行きたいと思ってます。春ツアーや今後のライブ、ラジオも楽しみにしています、ということでね、アルコさん、ありがとうございます。ぜひまた、あの、ライブの方ね、コレちゃんエースちゃんだけでなく、あの、コレちゃんエースちゃんもね、もちろん楽しいですけども、フェイストゥエースのライブにね、お越しください。お待ちしております。最後もちっちゃうかな。こんばんは、新潟県のミキと申します。エースさん、お誕生日おめでとうございます。すいませんね、今日ね、もう本当お誕生日おめでとうございますのお便りがいっぱい、来てるんで、こんなに祝っていただいて本当に幸せなもんでございます。はい、もう一通いきましょう。これはですね、新潟のじゅんさんからいただきました。エースさん、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。毎日エースさんの歌声とギターの音に、また週1回のラジオの声に癒されてます。かっこよくて、セクシーで博識で博識かな、可愛らしくて奇跡の59歳。これからもずっと応援しています。エースさんにとって素敵な1年になりますように、ということでね、本当に皆さん、他にもね、ハリーさんとかね、あの、山本さんとか、たくさんの方々から、あの、お誕生日おめでとうございますの、お便りを、頂戴いたしました。本当にありがとうございます。頑張ってかっこいいジジイを目指します。ということで、最後にですね、今日の2曲目聞いていただきましょう。これは新潟のミキさんからのリクエストですね。今日の2曲目聞いてください。フェイストゥエースで街の日。
街の日は
はい、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。ね、お便りの宛先、先ほどね後半トークの冒頭で言いましたけども、必ずそちらの方に送ってくださいね。何度も言いますけども、FM 軽井沢さんの方に送っていただいても誰の目に留まることもなく、自動的に機械的に消去されてしまいます。ただ受信履歴が残ってるんで、あ、来たなっていうことだけは分かるらしいんですけども、内容は全く誰の目にも触れずに、消されてしまいますので、先ほど申しました宛先の方に、送ってください。よろしくお願いします。さあ、明日11日からいよいよフェイストゥエースの春のツアーが、始まりますんでね、またいろいろ新しい、アレンジとかもね、ホンダが考えてくれてると思うんですけども、サルベージ&リサイクルなどを続けながら、また新しい曲も今一生懸命ね、新曲の方をね、書いてますんでね、そちらの方もツアーの最中にですねご披露できたらと思ってますんで、楽しみにしててください。それでは薄い峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は株式会社 T&M、 オズマ、尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。